カレーのラジオ。こんばんは。カレーですよのハッピーことカレーライターの飯塚敦です。皆さんカレー食べてますか？カレーのラジオ第4夜、今晩の話題はまたワントピ、カレーワントピからピックアップをしました。カレーは混ぜる？混ぜない？そういう話題を話してみようかと思います。皆さんはカレー混ぜて食べますか？それともそのままご飯とカレー半分ずつスプーンに乗せて食べていますか？どうでしょう。この問題はね、随分こだわりのある人が多いみたいで、僕なんかも昔はいろいろ考えたことあったんですけれど、なかなかこう世の中的には決着がつかないことだということになってるらしいですね。はい。とはいえですね、なんとかこう落としどころを見つけたいという人は多くて、本当にね、結論を先に言ってしまうのは何なんですけど、僕はですね、正直どっちでもいいんじゃないかと思っています。ただそのいろいろな事例であったりとか、その、背景であったりとかいうのがあると思うので、そこら辺を少しね考察してみようかなと思いました。まずですね、混ぜない派の人たち、なんですけれど、混ぜない派という人たちに関して言いますと、その人たちの、ベース、土台になるもの、土台になるカレーライスというのがですね、今もう言っちゃいましたけどカレーライスなんですね。原でもなければカリーでもなくカレーでもない、カレーライスです。カレーライスの定義というのはいろいろありますけれど、一般的に言われるのは日本のカレーですね。ご飯があって、そこにカレーがかかっていて、ご飯と一緒にカレーを食べていくという、そういうスタイルのいわゆるカレーライス、そういうものが、そういう人たちのカレーというあのもののイメージ、頭の中にあるカレーはそれだと思うんですね。はい。それだとね、すごく納得が実はいくんですよ。どういうことかと言いますと、やっぱりね、日本人がね、こう日本でカレーというとカレーライスなわけで、昔からのね、まあお家で作るインスタントの話をしてしまえば、ハウスバーモントカレーであるとか、そういうような感じ、ああいうものというのはね、概して混ぜないで食べてますね。僕なんかも同じくなんですけれど、ところがですね、打って変わって、ジャンルが変わりまして、エスニックのカレー、特にインドのカレーなんですけれど、インドカレーはですね、混ぜないと美味しくないという特性を持っているのは皆さんご存知でしょうか。ですね、まずインドのカレーについてなんですけれど、インドは、三角の半島型ですね、海にインド洋に突き出た、半島型の形をしています。半島というよりは一応何でしょう、歴史、地理ですね、地理でお勉強した時はインド亜大陸、アジアのアですけれど、大陸のちょっとこう手前ぐらいの、そういう感じの、ニュアンスのある亜大陸という名前が与えられています。まあ、とはいえ海に突き出た、形になっていますけど、地図で見る上の方っていうのが北インド、下の方が南インドです。植生もいろいろあるんですけれど、どちらかというとですね、今回の混ぜる混ぜない問題で考えますと南インドの話になるんですね。なぜかというと北の方はですね、パン食がメイン、パンで食べるということで、まあこれはもう混ぜる混ぜないはあまりないよなということになるんですが、まあご飯ということになりますと、ご飯と合わせるカレーということになりますと、どちらかというと南インドという話になります。そこでですね、南インドで、まあ、カレーということなんですけれど、皆さんはミールスというスタイルをご存知でしょうか。ミールスというのはですね、まあ、英語ではあるのですけれど、インドでは通り名になっていまして、定食の意味で、語られることが多いです。バナナの葉っぱを引きまして、その上にご飯をポンと乗せて、で、器なしですよ、葉っぱが、器になってます。その上にですね、ジャブジャブの汁の、スタイルのカレー、炒め物風のカレー、それから和え物ですとか、それから、ね、チャトニという、なんて言ったらいいんだろうな、調味料というかですね、箸休めと調味料の間ぐらいのものかな、ペーストなんですけれど、そういうものを、加えてですね、完成しています。で、いくつかのカレーが乗っかってるわけですけど、それをですね、全部混ぜて食べるんですね。これは体験しないとわからないんですけれど、混ぜるとね、味が全然変わるんです。美味しいんです。 で、特にですね、手で混ぜる、手で混ぜるというよりもこねるに近いですね、手でこねて食べると、味がより混ざって、非常にこう美味しさのこうハーモニーがバンと出てくるというような特性を持っていて、インドの人はみんな混ぜて食べています。いわゆるそのお皿の上で混ぜて自分の好きな味を作ろうというそういうような考え方でやってらっしゃるんじゃないかなと僕は、実際自分で体験してみて、思いました。はい。でね、まあそういう文化があります。それはインドの話で、カレーとは少し離れてしまいますけれど、例えば韓国ですね、ビビンパという食べ物があります。皆さん食べたことある人も多いんじゃないかと思いますけど、ナンムルですね、ナンムルであるとか、あとは酢漬けみたいな感じになった、大根の、細切り千切りのものとか、あとはねお味噌が乗ってたりとか肉そぼろが乗ってたりとか、いろいろな種類の具材が、ご飯の丼の上にガーッとこう、色とりどりに並んでまして、でこれもね混ぜて食べますよね皆さんね、韓国料理屋さんで混ぜて食べてねって言われたと思うんですけれど、やっぱりね混ぜて食べないより混ぜた方が全然美味しいんですよ。でまあそれはインドときまして韓国ときまして、でタイなんかも同じなんですけれど、いくつかの料理をね皿の上で混ぜ合わせて食べるというような文化っていうのはアジア地域には非常に多いんですね。で、島国である日本、ちょっと食関係の文化がやはり大陸とつながっているところとは、違いまして、日本って食べ物関係アジアの中では割と得意な、特殊な国だということを、覚えておくと面白いかもしれません。そんなこんなでね、混ぜる文化というのは非常にアジア地域には強くあって、アジア全体のカレーで考えたらば混ぜるのが実はスタンダードなんですね。でところがなんですけれど、振り返って日本のカレーライスというのは、まあ、いろいろなスタイルあります。例えば大阪のカレー、有名な千日前の、ありますね、あのカレー屋さん、あそこなんか最初からこうカレーとご飯が混ざって出てきたりとか、あとは、生卵を落とすというねスタイルが大阪カレーでありますけど、あれもどちらかというと混ぜて食べるというものなんですけれど、まあ、それはね割とその日本列島を見ていくと、特殊な、形の食べ方みたいで、主流はやっぱりカレーとライス、別々にこう別々にというか、ご飯の上にカレーがかかっていますけれど、それを全部混ぜて食べるのではなくて、そうですね、ちょうどその境目のところをこうすくい上げて一緒に口の中に持っていくような食べ方が主流だと思います。そんな感じでね、なんと言うんでしょうね、これもこれで文化だと思うんですよ。ですからそのどちらがいいというよりは、ですよ、自分の好きなスタイルを選ぶというのが僕はいいんじゃないかと思います。別にジャパニーズスタイルのカレーライスを混ぜてもそれはそれで美味しくなるんですね。味の変化というのは混ぜる混ぜないでやっぱり大きく、変わります。それは好みで選ぶときですね。でただですね、まあいわゆる日本で本場と言われるインドのカレーに関しては、いくつかの、種類のおかずやカレーを混ぜると非常に美味しくなる。これはもう本当に厳然たる事実でありまして、これだけは忘れないでほしいというのがあります。ですから混ぜてみるトライを必ずしてみるといいんじゃないかと思いますね。それで、自分の好みをそこで探してみる。そうするとそのカレーを食べる楽しみというのが広がると思います。でね、こういう知識を持っているとその日本のカレーライスのスタイルで混ぜないで食べると言っている、人たち、混ぜるとね下品だという言い方をする人がいるんですよ。でそういう人に対して、まあ、こういう文化があるんだよと、で美味しいものは美味しく食べたいじゃないかというようなその話を、してあげられると思うんですね。ですからこんな話は覚えておくと面白いんじゃないかと思うんですね。いかがでしょうか。僕なんかは本当に、なんというかアジアのカレー食べるチャンス多いので、混ぜますよ。混ぜると美味しいです。混ぜるのが楽しいです。はい、そんな感じでね、例えばなんですけど最近だと、日清の、カップライスのビーフカレーというのが出ました。日清の、カップライス関係は随分なんか何度も何度も、 出しては苦戦し、出しては販売停止になりって言って一生懸命やられてましたけど、最終的にカレー味のもの、今まではどっちかっていうとカップライスはね、ピラフ風に仕上がったんですけれど、今回出てきたものは、カップライスはね、本当にね混ぜカレー的な感じの、カレー自体がその粘度が高いで、あのカレー味 の, あのこう粉を混ぜたような感じというよりは、あのカレーライスを混ぜたというような形態になってますね。あれなんかもねちょっとね、どうしてこうなったんだろうなんていうのが、気になっております。はい、そんな感じでしょうか。忘れられないカレーの思い出のコーナーです。はい、今回のお題、写真どんどん撮ってよというお題です。はい、写真どんどん撮って、自信の現れ代々木キャンプというタイトルでやろうと思うんですけれど、ですね、僕はカレーをよく食べに行きます、取材兼ですね。はい、そこで写真を、ね、撮ったりとか動画を撮ったりすることが多いです。迷惑をかけないように心がけています。シャッター音を抑えます。それからとお客さんなるべく、ね、映さないように、お店の方もね、許可をもらってたり仲良しの方は、まあ、それには順次ず勝手にやらせてもらっていますけれども、ここら辺がですねなかなか特にその最近飲食店で写真を撮る人、増えてますね、動画を撮る人、で、それ僕楽しいことだと思うんですよ、記憶に残りますし思い出になるし、友達と一緒だったらまだ、ますますね楽しいと思うんですけれど、そういう中でねその写真を見せ合いっこしたりとか動画を公開するとね、写真を撮る許可を撮ってるんですかって聞いてくる人がいるんですよ。すごくねギスギスした空気になってますよね。なんて言うんでしょう、盗撮という言葉がありますけれど、あれねだからその報道も悪いと思うんですけれど、盗撮という言葉を人の写真に対して使う人っていうのは、その中にその性善説だけでは生きていけない世の中ではありますけれど、何かしらその隠し撮りをするというようなその写真を撮るときに、ね、当たってピュアな気持ちではない部分が、ね、入ってるんじゃないかなと思って、僕は逆にちょっとね心配なんです。人の写真を見てそういうふうに思っちゃったりするというのは、なんというかねちょっとなんというか、かわいそうな感じですよね。なんか、ちょっと貧しい心なんじゃないかななんて思うんですけれど、ただその犯罪を犯す人がそういうことをするっていう事実もあるのが現代で、そういう中でですね、とあるカレー屋さん、タイトルで言いましたんであれですけれど、代々木のキャンプという、お店があります。僕が大好きに思っている、美味しい、炒めカレーのお店なんですけど、そこにですね、取材に何度か行ったことがありまして、雑誌にも取り上げさせていただいたりとか、僕のブログでも何度も出てくるお店なんですけど、そこの佐藤店長というね、なかなかかっこいい店長がいるんですよ。いい男でね、ビジョンのある、やりたいことが明確ないい男なんですけど、彼にねいろんな話をしてるときそんな話が出て、あ、写真ですか、もう本当に別に何にも言う必要ないし許可とか取る必要ないしどんどん撮ってくださいってその店長が言うわけです。これねすごいなと思ったんですよ僕は。僕も飲食をやってた、時期があって、撮られたくないっていう気持ちもわからなくはないんですけれど、とはいえね、お客さん撮りたいと、そういう中で、お店の、大将がさ、どんどん撮んなよって、言ってくれるという、これってどういう意味だと思いますか。実際その佐藤店長に、ね、聞いたんですけど、自信があるんですよね。お店どんどん撮ってください、僕のお店はかっこいい自慢のお店ですから、そういう意味ですね。料理どんどん撮ってください、最高に美味しくて最高に素敵なの作ってるから撮ってもらわなきゃ困ります、そういう自信ですよね。でそういう写真をその撮った人が、ね、誰かに見せたってお店のプラスにこそなれマイナスになんか全然ならないっていう強い自信があるわけです。これはね僕はその別にこの写真の問題であるとか飲食店の問題とかそういうことではなくって、いやちょっとね見習いたいなというようなこう強い意志、それから自信、であるなと思いました。非常にそういうふうにこう考えて思って、やってられるというのは 素晴らしい、そういうふうに思います。はい、そういう感じのね、まあ、これもやっぱり僕の、カレー店を巡っていろんなものを食べている中で、そこのお店で体験したことの中で忘れられない思い出なんですね。いまだにだから僕は代々木のキャンプというカレーとても好きで、カレー屋さんね、で、未だに通いますし、すごく信頼しているそこの店長やスタッフの人たち、すごいいい店なんだ本当に。なんだかね、佐藤店長ってすごい人でね、随分半年とか1年経ってうっかりそんな風に時間が経っちゃって行っても顔を覚えてるし、その半年なり1年前のね、僕が食べたメニューを覚えてたりするんです。プロですね。でスタッフの人にもそういうものが、受け継がれていて素晴らしい店になってます。一度、代々木のキャンプ行ってみてください。はい、ということで、今日の忘れられないカレーの思い出はここまでです。はい、お便りコーナー行きましょうか。ですね、相変わらずお便りは特には来てないんですけれどYouTube とかね、それから SNS のコメントから拾っています。こんなお便りがね、 YouTube 見ています。まずい店とかないんですか？うまそうにいつも食べてるけど本当にそれやらせじゃないの？というご意見。なんというかね、この人もちょっとね、だから思うんですけど気持ちが貧しいなと思うんですよね。そういう風にやってる人もいるからそういう風に見ちゃうのかもしれないけれど、なんというかね、会ったこともない人にそういう質問ぶつけちゃう人ってのは失礼だし、ちょっと心が貧しいんじゃないってちょっと思いますね。なんて言うんでしょう、ブログとか動画、まずい店とかさ、みんなに紹介する必要ないじゃない。そう思いません？すごく単純なんだけれど、自分が食べて美味しい店、信頼している店、だから人に勧めたい店、そういうところしか僕はそのなんというか紹介する必要性も感じないし、紹介しないしっていう話です。これはね、面白い話なんですけれど、やっぱりね、まずい店に当たったりすることもなくはないんですよ。ただね、そういう店は別にその YouTube なり、ブログなりで紹介する必要もないんです。だってみんなにまずかったですって報告する必要、義務もなければ必要もないし、でそういうことやってる人ちょっとバカに見えるんだよね。何やってんだろうって、食べるものっていうのは自分の体験ですから、その人がまずいと思っても別の人が言ってうまいと思う食べ物だっていくらでもあるわけで、ナンセンスなわけですよ。だから味云々とかそういうことではなくて、感動したかしないか、感動したことを伝えればいいんじゃないかなって僕は思います。心が動いた、そういうことを伝えればいいと思うので、外れ引いちゃった店は紹介してません。不思議なことにね、これがね、外れ引いちゃった店っていうのはね、面白くてね、 2,3 ヶ月長くても半年もう一回行くとね、お店ないんですよ。飲食店っていうのはそれくらい厳しいもので、当たり前なんですけれど、受け入れられないものは淘汰される、たったそれだけなんです。だから僕は食べログなんかもナンセンスだと思います。はい、わざわざ悪いこと言う必要ないんですね。黙ってれば潰れます、たったそれだけです。無駄なことをしないで、無駄なことを時間を使わないで、そんな文章を書いてるんだったらば、また新しいお店に行って自分の好きな、味を探す、そういうことをやる方が、なんというかプラスになるんじゃないかな、自分の心に。そんな感じです。はい、お送りしたカレーのラジオ第4夜でした。今晩の話題は、カレーを混ぜるか混ぜないかという話でした。これはね、割と永遠の問題で、僕が今みたいに喋っても、片付く問題ではありませんが、面白いので、ちょっと、必ず話題に、周期的に、上ってくる話なので、ね、喋ってみました。はい、お送りしましたのはカレーですよのハピーことカレーライターの飯塚篤でした。明日のカレーはもう決めましたか？また来週、次回をお楽しみに。